人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。今日はもう3月30日、もう年度末のほんまの、お尻ということで、どうでしょうね、お仕事が変わったりとか職場が変わったりとか、次は入学を迎えてるとか、いろいろ春っていうのはいろんな、節目なんですけども、今年の春はなんか変な春で、だいたい今ぐらいってこうだんだん暖かくなってきて、あそこの桜も咲いた、だいぶつぼみが増えたなって思いながら、春を待ってるんですけど、今年はなんか、変なところがバッと咲いたり、全然なんか夜も寒かったりで、不思議な春ですけども、これから、いい季節になっていきます。そんな京都を、桜も楽しみたいと思いますけど、今日も30分よろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
はい、ただいま三条のコーナーです。毎月、月末は三条に関係のある方に来ていただいてますけども、今日はですね、鉄板匠という、のという、冠がついてます。まん丸の月っていう、お店さんの三条店の店長さんの中村純一さんに来ていただいてます。中村さんこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まん丸の月っていうのは、三条アネックスの2階なんですけども、烏丸からちょっと東に入った、南側で、階段がドドドドドドッと奥の方に上がっていくビルの、2階っていう風なんですよね。
はい、
はい、
階段がメインみたいな、
階段ね、あの階段とても、はい、特徴的な階段で、
そうですね、
3階までずっとつながってるので、はい、で奥にもいろんなお店があって、あどんなお店があるのかなっていつも気にはなるんですが、なぜか、私も、最近ちょっと2回ぐらい2、3回行ったら、満員で入れへんかったんですけども
すいません、ありがとうございます。
というとてもね人気のお店なんですけども、鉄板焼きっていうか、お好み焼きですね、はい、がメインの、まん丸の月なんですけども、もうあそこのお店始められて随分経つんですね。
そうですね、オーナーが始められて今年で7年目を迎える、年になってますね。
はい、もう老舗にな
って、いえいえ全然まだまだ、
はい、もうそんなに前にあったのかなと思いながら、いや全然寄せてもらえへんかって
2階の奥にあるので、ね、ちょっと
そうですね、はい、はい、でも気にはなってて、まあ、いろんな人から評判は聞いて、
あそうですか、
はい、で おいしいしちょっと変わってるよっていうようなはい、なんですけども、どこが変わってるんでしょう
、まあうちの、まあ、なんていうんですか、売りというか、
うん、
としたらやっぱりお好み焼き屋なんで、お好み焼きなんですけど、そのお好み焼きの、普通一般でいうお好み焼きだと粉もんっていう感じなんですけど、うちのお好み焼きは粉が4分の1ぐらいしか使ってないんです。で他何を使ってるかといえばつくね芋とい いまして、
はいはい、
長芋よりも粘り気の強い、うんうん、そして栄養も高い芋なんですけど、うん、これを入れてます。それと長芋を、
あ長芋と、
はい、両方入れて、はい、それがもう4分の3ぐらい占めてるので、
すごい、それでふわふわ
に、ふわふわに、はい、
あ美味しそうですね。すっかり企業秘密を、
いやいや秘密でも何でもないんです。
そうですか。
もう店の前に置いてますので。
あそうですか、はい、それとちょっと、おしゃれなメニューがね多いですよね。
あそうですね、はい、
うん、写真とかも見てると盛り付けがむちゃくちゃ凝ってたり
そうですね、はい、その辺はやっぱりオーナーが、東京の方でフレンチを10年修行されているので、それの名残といいますか。
なるほど、
はい
はい、
まあ、それによってこう、 まあ従業員としては手間が増えてる
そうです、ね、
鉄板焼き屋としては手間が増えますけど、
はい、はい、もうお皿にきれいに盛り付けてあってあのソースがピピピピュって、はい、なんかこう絵を描いたりとかやってるとか芸術的にも見た目もすごくきれ
い
なんですけども、あのメニューもちょっとあのお好み焼き屋さんっていうよりは、ね、西洋とかイタリアンっぽいのとか、ね、いろいろ工夫してはるんですよね。
そうですね、うん、その鉄板焼き屋と自分の、あの修行されてきたフレンチっていうのをちょっとこう融合したような、う
ん
う
ん、
はい、
ちょっと他ではないという、メニューが多いんですけども、うん、でやっぱり、お客さんはいつもいっぱいですよね。何人三条店が初めの本店ということで、
そうです
ね、
はい、
今はもう一つ錦の方に2号店、
はい、烏丸の錦を西行ったところですね。
あ、西入ったところ、はい、はいはいはい、に2号店ということで、ますますね、あの皆さんあそ、パマンの次のメニュー、何があれかな、一番のおすすめは、
おすすめ、そうですね、やっぱりそのお好み焼き、さっきも、紹介したお好み焼きと、あと、まあ、別の一品メニューとかで言いますと、キャベツのステーキ、
お
ー、これはアンチョビのクリームソースをかけて召し上がっていただくんですけども、これももう出した時からすごい、もう毎日なんぼ出んねんっていうぐらい出てたメニューなので、はい、今でも結構出ますんで、これは結構人気はありますね。
はい、ぜひ一遍行ってみなあかんのですけども
ぜひ、
はい、まあそういうすごく人気のあるお店なので、まあ予約をした方が良さそうです
週末はそうですね、平日はまあまあ最近ちょっと観光のお客さんとか、うん、
はい、
春休みっていうのもあって、うんうん、平日でもにぎわっていただけてますけども、普通の一般の平日だと、まあ、予約なしでも多少は空きがありますので、
カウンターと、ボックス席と、
はい、
カウンターにはもう目の前に鉄板があ
って、そうですね、
はい、その前で作ってあるっていうのが、はい、目の前でジュージューって見えるね、本当に美味しそうなんですけど、この前ちらっと行ったら、
はい、
とってもかっこいい店員さんがいっぱいあって皆さんかっこいいイケメンばっかりやなと思って見てたんで、今度はぜひ食べに寄せてもらいたいと思うんですけども、で、実はですね、まあ、中村さんになんで出てもらおうかって思ったのは、
はい、
この前ちょっと、ある会であったんですけども、三条まちづくり協議会で、初めてそのお店がつながって何かイベントをしようということで、三条スクラッチっていうのを2月にやって、まあ、スクラッチカードを配って、金券が当たるっていうようなことをやって、でその、まあ、お店のつながり、今反省会も、込めて、集まったんですけど、その時に、ご一緒のテーブルでいろいろ喋ってて、なかなかいろんな、ことを思ってはるのでいっぱい話聞きたいなと思って今日お願いしたんですけども、
自悪なものですが、
三条スクラッチってどうでした、うち参加した方のちょっと意見を。
そうですね、まあ、正直こうやってこんな番組も呼んでくださって、つながりが持てたっていうのはすごい良かったなと思っているんですけども、三条のそのスクラッチだけっていう形で考えると、
うん、
まだまだやっぱり数字的にも、伸びていってほしい、伸びる余地があるというか、
うん、
部分があるので、
うん、
でまあまあ今まで皆さんが何十年もやってきて来られた、
うん、
会ですので、もっともっと発展させて、うん、若い人間ですけどちょっと手伝いながら発展させて、はいはい、いけたら面白いなっていう、
そう言ってくれる人長い間待ってたんですけど
いやいや、おられたはと思いますけど、
なかなかね、お店の方ね、やっぱり会議にもやっぱり夜会議したりすると出ていくのが難しかったりで、1回2回来られてもまたもう来られなくなったりとかね、で まあ、お店のためのなんかイベントっていうのはまだ今回ね初めてやったんで、そういうまあメリットも見えなかったのでっていうか、まあね、私たちも何をしていったらいいのかっていうのがまだ分からへん、まだまだね手探り状態ですけども、やっとまあ少し集まってもらってっていうのでですけど、まだまだねこの前のスクラッチでも、一応40店舗ぐらいかな、ご参加くださったんですけども、それの、まあアンケートも取ったんだけど、そのね、お客さん来てもらうための周知の期間もちょっと短かったし、そのイベントの期間もちょっと短かったかな、もっと長くてもいいか、まあそれちょうどいいみたいな、あの意見もあったんですけども、どうですか。
僕このスクラッチの時に関しては、配るのも、使うのも同じぐらいの期間しかなかったじゃないですか。それがちょっとあれなのかなっていうのはありましたね、ちょっと配る期間をもっと長めに 前倒しでやって、でいつから使えますよっていうのをちょっと後でや、使えるようにするっていう期間を作ればもうちょっとばらまけた、もしくはもうちょっと、当たった方も1ヶ月後やったら行こうかっていう形もあったかもしれないんで、1週間後にまた行こうかとかはあんまり ね、ここら辺で働いておられる方以外は、
そうですよね、
っていうのがあるのかなとは感じましたけども、
外れ券もね5枚集めたらガラガラガラができる、5枚はね
そうなんですよね、だから期間が短いから5回も来なあかんのかっていう、
そうそうそうそう、ね、なかなか、私しょっちゅううろうろしててもね 5回もなんか買い物したりするかっていうと、正直あの期間で難しかったなとか思って、あ
れ 1枚でガラガラ1回でもよかったかもしれないですね、でガラガラに外れをいっぱい入れ
て、そうですよね、
いやいや、まあ、裏話したら
いや、たくさんの人に来てもらうのがね目的なんで ね、はい、そんなんでもよかったかなと思うんですけども、はい、まあ、その、今月18日に、反省会っていうのをして、本当にあの、まあ、ちょっと、その中でもそれもなかなか集まりが、思ってほどの人数さん来てこれくださらなくて、やっぱお見せしてる人難しいんですけどでも集まったメンバーはとても盛り上がってましたね。
そうですね、あの僕も、正直1時間か2時間までで帰ろうと思ってたんですけど、盛り上がったんでだいぶ
、ね、みんな最後まで、はい、
いろんな話も聞かせていただいて、とても良かったです
。そうやってこうあのお話聞くと、なんかみんないろんなことやりたいって思ってはる人はね結構やはるんで、ぜひその人たちの力借りて、
はい、
なんかつながっていけたらなと思うんですけども、
はい、
中村さんは何がしたいと思います？
僕ですか、うん、いや僕この間、どこでしたっけ、
ギアソン、
はい、方ともお話ししてたんですけど、やっぱり、あの会の時も言いましたけど、三条に遊びに来てる方だけじゃなく、他の地域からもその三条のイベントにめがけてきてくださるっていうようなメリットのある、メリットというか楽しみの甲斐があるようなものをしたい、はい、というのはありましたね。
なるほどね。
だからまあまあちょっと難しいもん部分はありますけど、ちょっと保護点にするだとか、まあそれが問題はたくさんありそうですけど、
す、ね、
はい、あの例えば別に1日丸々じゃなかったとしても、何時から何時の間だけ保護店
で、ね、
その間だけガッとイベントをするだとか、こういうアートフェスティバルとかで、
はい、何年か前にね一遍、
はい、
保護店にしてやったことがあるんですよね、
みたいですよね、はい、こういうようなのをその時間帯だけガッとやる、人がこう出てくる、例えば1時から3時4時の間までだけとか、でその集中したところに時間にお客さん他の、例えば今までは河原町遊ぼうと思ってたけど三条でこんなやってんやったら三条行ってみようかみたいな感じになってくだされば、すごい盛り上がりは出るんじゃないかなっていうのは思いますね。
そうですよね、三条ってその古いあの近代建築もあって、その前とかはあの文博の前もそうですけども、 ちょっとしたね、引いたスペースがあるので、そんなところで何かやったりとかね、
だ
からね、道路に出てきていろいろなお店を出したりとか、
はい、今もこの間もありましたけど、何でしたっけ、一般の方が物を売ってとかね、
う
ん、そうされてる、
あ、そうそう、
何でしたっけ、
フリーマーケットね、はい、う
ん、とかもされてるんでね、ああいう形でもできても面白いですね。
そうですよね、はい、はい、
うん、あとは、うん、本当はその祇園祭りがせっかく京都にはあるの で、
そ, うです、ね、
それの時に三条の周りも
なんか、ね、ぜひぜひ、はい、今は、まあ、みこしさんがやる時だけは、ね、はい、太鼓でお迎えするというのをしてますけども、はい、もう来年には、あと祭りを復活するということで、まあね、まあ、ルートはなかなか元の通り三条を通ってっていうのは今はちょっと難しいけども、
あ、そうなんですか、
まあ、やっぱり電線はあるしね、路面もガタガタやしね、ちょっと今すぐっていうのは難しいけども、やっぱりお祭りやってる人も元の形に残したい、戻したいっていう、うん、そういう思いがすごく持ってあるし、三条でも昔通ってたようにまたお迎えしたいっていう気持ちがあるのでね、うん、それに向けてまたみんなでやっていけたらいいなと思うので、そうですね、
はい、
はい、中村さんとかちょっと若い人がこの前いっぱい来てくれはったのでその人たちの力をぜひお借りしたいと思ってますので、
いえいえ、ぜひぜひ何でも言ってください、
はいはい、今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、ということで、もっといろいろ聞きたかったんですけども、今度からまた一緒に活動をして、もらおうと思ってます。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、まあ、丸の月の店長の中村さんでした。はい、そしたらここでちょっと一曲聴いてください。
京都ひと町出会いもん、
はい、それでは、はい、それでは会員紹介のコーナーということで、今日は橋本雅樹さんにおいでいただきました。橋本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、大体まあこのコーナー入ってすぐ割と若い、入会話の方に来ていただいてるんですけれども、1年ぐらいということですね。
そうですね、はい、
はい、1年間、まあ、やられたということで、はい、まあ、前回 の、 60周年の時はまあ、あんまりちょっと行けなかったと。
仕事が忙しくて、
はい、そうですか、あ、それは結構です、はい、はい、まずね、ちょっと橋本さん、さっきちょっとお話してて、経歴というか、はい、ちょっと違うお仕事されて建築の道に入られたということで、はい、その辺からちょっと、あ、ごめんなさいね、まず青年部会です、はい、はい、今年はいくつ、
まあ、今年31になります、ね、
そうですか、はい、はい、で青年部会の、研修、
はい、
というところで活躍されておられます、
はいはい、
で入会の、まあ、経緯なんですけども、全然違うお仕事、
そうですね、もともと全然違うことやったんです、
はいはい、どんなことされてたんですか。
もともとはそのコンデンサーっていう電子部品なんですけども、はい、研究開発的なことを、まあ、要はずっと実験してるような感じの仕事をしてて、うんうんうん、まあ、ちょっともともとデザインとかに興味があったんで、うん、そっちの方にシフトしたいなっていう思いがずっとあって、で、まあ、仕事しながら勉強して今に至ってます。
ああ、そうですか、はい、まあ、働きながら大学も行かれて、まあ、院も実はまだ学生さんなんですね、はい、
そうですね、そう、今年の4月までですけど、
ね、ああ、そうですか、はい、それで無事に、まあ、まあ、学生を就職卒業して、
そうです、はい、
まあ、社会人本当の、まあ、本当の社会人どうかするの、まあ、
もともと社会人
です、社会人、はい、あ、それは失礼しました、はいはいはい、まあ、建築とその、なんかコンデンサーの開発部門に
置
い
た
って、
はい、
まあ、全く違うように思うんですけども、はい、まあ、もともと好きやったのがきっかけなんですね。
そうですね、はい、
うん、なんかそれがずっとこういろいろこう心の中にあったんですかね。
そうですね、やっぱこう電子開発とかってずっと閉じこもってる仕事なんでね、うんうん、もう実験して結果出して、
うんうん、
評価してっていうのを繰り返しやったんで、
うん、
やっぱその人と関わる仕事とかしてみたいとかいうのと、うん、あとはもう純粋にその芸術というかデザイン関係の仕事に就きたいっていうのとあって、
うん、
でそれがきっかけで、
うん、
なんかその、うん、デザイン関係の仕事をどうしようかなと思ったんですけども、 なかなかその
今建築の道もね、うん、建築の業界もなかなか不況ですから。
いやその芸術っていうものがねその基本的にやっぱ小さい頃からやるもんじゃないですか、うん、音楽とかにしても。
いやそうですかね、
うん、なかなかその、うん、まあ芸術って言ってもね絵画とか音楽とかってやっぱ小さい頃からの英才教育もあってやっぱそういう人に比べてちょっとねさすがにもう追いつけへんなっていうのもあったんで、うんうんうん、まあその点ちょっと建築系やと結局勉強するのって早くても高校から基本的に大学からじゃないですか、うん、なんでまあまだちょっといけるかなと思ったのがあって
まあ建築というのはね、まあ、工学の要素もあれば、ね、芸術の要素も、はい、まあ、総合芸術とかいう人もいますけども、はい、まあ、あれですよね、そのもちろん前の職場でもその上司もおられたし、はいはい、まあ、その研究の中でいろんな人と関わるいうこともありましたけど、はい、まあ、本当に建築というのは人間対人間 の, その調整力っていう話前もあったんですけども、うん、はい、それがまあ勝負みたいな、うん、ところ で逆にそれが自分に合ってないと本当にちょっとしんどい、うん、まあ、現場かなというふうに思いますからね、うん、そういう意味では今は まあ、ある意味満足して、
そうですね、
はい、意味言うたらおかしいですけど、
はい、もう全然満足してますね、
はい、ああそうですか、はい、今はどんなお仕事されてるんですか。
今は具体的な話ですか。
まあまあまあ具体的というか、はいはい、
今はそうですね、まあ、基本今はその店舗の今実施設計進めてるところでちょうど今確認出してて、うんうん、早く殺さなあかんの
です。
今日もここ来る前まで図面を描いて
た。そうですか、はい、そんなお忙しいところすみませんね。いえいえ、はい、はいはい、でなんかまあまあ、こうやって建築の道に入ると、まあ、それぞれこう勤められたり、まあ、独立されたりしますけども、はい、今もうすでにちょっと別件で実施設計をやられてるらしいです
ね。まだ全然基本設計始まったところですけどね。ちょっと両親の家をやらへんかっていう話があったんで、はいはいはいはい、ちょうど僕が行ってたその大学通信なんですけども、うんうん、大学院が、うん、住宅専門にやってる大学院やったんで、うんうん、ちょうどそういう先生方とお会いしていろいろ話聞く機会もあって、うんうん、そういうのでちょっとこれからのスキルアップとかもね、うん、含めて、うんうん、まあちょっとやってみひんかって話してたんで、
まあそういうパターンはよくある話で、はい、私も実は仕事の一つ目は両親の家でしたから、ね、まあまあそういう感じですよね、まあでもさっきちょっとお話ししましたけども建築はなかなか厳しい時代になって、うんうん、まあ、求められるものもまあいろいろありますし、まあ、社会情勢もいろいろありますけども、もうちょっとあんまり本当に6分ってわずかな時間なんですが、はい、入られてその建築の道に入られて、どうですか、どういうふうに自分これからやっていこうな、いきたいなとかそんなん考えてありますか。
いやまだまだ本当に、ね、うん、仕事始めてまだ1年半経つか経たへんかぐらいなんで、うんうん、もう全然ペーペーで分からへんことだらけなんでね、うんうんうん、ちょっともっと一人前に早くなれるようにっていうのが今の目の前の目標なんですけども、うんうんうん、
なんか全然違う仕事されてましたけど、はい、そのキャリアっていうのは絶対プラスに僕はなると思うんですよね。
そうですね、
だからこれからまあそういう対人調整能力を生かしてどんどんやっていかなあかんと思うんですけど、はい、なんか趣味とか最後に趣味とかなんかそんな
趣味ですか、趣味は昔から音楽をちょろちょろと友達とバンドやったりとか、
うん、ああそうですか、
うん、もう最近ちょっと時間なくてね、うん、できてないんですけど、うん、
建築士会、まあ、これ町づくり委員会のメンバーにもたくさんギター弾きがおりまして、うん、バンドやったりしてますわ、
はい、もともとクラシックっていうか吹奏楽やってたんで、あその辺もちょろちょろできるのはできるんですけど、うんうん、もう本当に時間がもう時間があればやりたいんですけどね、もういかんせん時間がないっていうだけで、うんうん、
まあ、まずはそしたら新しい入られた職場で、
そうですね、
はい、全身全霊で全力で、はい、やっていかれることですね、
はい、
はい、それでは短い時間でしたけども橋本さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、会員コーナーの今日、コーナーでした。 今年度でもう、今日で今年度終わりですけども、実は今年が建築士会、60周年という、節目の年でした。で、先日も、お池通りのゼストで、イベントをしたんですけども、来月はそのイベントに出てきてくださった、素敵なゲストに出会ったので、その方たちを、ゲストにまたラジオでお迎えしてお話を伺うことにしています。来週もまた、楽しみにしてくださいということで、今日はこれで失礼します。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。